さあ、時刻は3時を回りました、はい、この時間は対馬弁護士の社長の悩みに答えましょうと題して、つくみの津、そしてアイランドの島、大分県弁護士会所属対馬総合法律事務所の弁護士対馬誠二さんに、会社経営者の皆さんにイエローカード場合は場合によってはレッドカードが突きつけられた事例を質問形式で紹介して経営に役立てていきたいと思います。ということで、対馬先生です。よろしくお願いします。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
納豆好きですか？
今日納豆好き。
ネバネバ、まあ納豆の日らしいんで、
うんうん、そういうテーマ。納豆の日とかあるの？
今日7月10日で納豆。
あ、なるほどね。あ、それ、あれや、奈良の平城京の。
あ、納豆まみれの平城京。
なんかあの辺もだんだん変わってきてる。みたいな感じでございます
か。らしいですけど、もうそのまんま先生は、うん、
お、あの、何かかけて召し上がりません？
うん、僕ね、基本的には卵とネギなんだけど、うん、東京に行った時にお砂糖をかけてる人いて、
あ、
こんなのね、もうね、見てて気持ち悪くなって。
砂糖だけ、
砂糖だけ、砂糖をかけてるんよ。でね、いや、お前おかしいだろうって、うん、ちょっと食べさせてみて、食べてみたらびっくり
びっくりした、
うん、
美味しかったってこと。
美味しかった。
あれかもですね、甘納豆とかがあるからみたいな。でも納豆っつってもそれ違うしな。
あ、ちょっとネバネバが
何、
うん、いや、だからそういう食べ方をしているとこがあるんだって。
へ、あの東北市、秋田とかね、
うん、東北の方は、その人東北出身の人だったから。
うわ、でもちょっとやる勇気ないな。
今度やってみようか。
美味しかった。
いや、あれね、意外と美味しい、ね、だけどね、はっきり言ってね、カロリー上がるよね。
そうですね、
血糖値上がるんで、
まあ、若干ね、
ちょっと ね、 ある程度高齢者は普通に納豆ご飯
召し上げた方がいいかもしれない、ね、
うん、はい、はい、じゃあ今日のお話いきましょう。今日のテーマ、今月のテーマはパワハラと叱責の区別は、うん、あー、なるほど、相談内容です。40代の社長からの相談です。前回の放送でパワハラと教育的配慮が関係していることを知って驚きました。確かにと聞いてて思いました。でも実際、社員が単に失敗するだけではなく、何ら反省の色も見えない時に上司が叱責をするということは必要なのではないかなと思います。パワハラと叱責、この区別を教えてくださいです。
前回の放送では、
前回そうでしたね、
うん、パワハラについてさまざまな話が出ました、うん、部下を教育するという要素があるとパワハラに結びつきやすいよってことでしたが、うんうん、すると、まあ、今回の相談であります、部下が失敗しても反省の色を見せない時っていうのはちゃんと指導しなければならないという、まあ、部下を教育する要素があるということで、まあ、まさにパワハラに結びつきやすいですよね、これは。
でも
叱責するっつうの、
でも、まあ実際どこまで行ったらパワハラになるのかっていうのは基準は難しいと思うし、そもそも言い方一つ、同じ言い方でも受け取る人とか間柄によって違うっていうのもありますね。さあ、どうでしょうか。
まあね、まあ、じゃあちょっとね、今日ね、具体的にね、
はい、
2人に上司と部下になってもらってね、
はい、
パワハラなのか叱責なのかね、これちょっと リスナーの人に判断してもらうと、
はい、
ちょっと寸劇を思いましたね。ね、一応ね、場面について説明しますね。はい、まあ、本当短いんだけど、3つの部分に分かれとって、うん、まず初めはね、はい、上司が部下に失敗の経緯を聞く場面。
はい、
まあ、部下がなんか失敗したわけね。
はいはい、
また、まあ、上司がどうしたのっていうようなことね、うんうんうん。で、次にね、部下の態度を見て、あ、これは教育的配慮が必要やと。いや、ちょっと教育せないかんねと上司が認識する場面、
はい、
そしてね、最後、これ上司がね、部下に対して説教する、その場面。
あ、なるほど、まあ、これちょっと場面このように3つ分かれてますよ。
まあ連続してるんだけどね、まあ、それじゃあお願いします。
誰が上司、
あなたは
どっち、
北さんが上司、
私が上司だな、
北さん上司、まあ、まあそうよね、
北田さん上司でしょうね、
うん、で私がその部下、
小田君、
はい、
ことの次第はこの報告書の通りだね、はい、何か付け加える点はないの？
ないです。
ない、うん、
はい、
それでは一つだけ聞きますよ、はい、取引先の課長さんの気持ち考えましたか？
いえ。
どうして考えないの？君を信頼して今回の取引を任せたわけなのに、君はそれを裏切ったんじゃないの？
いやいや、ちょっと待って、裏切ったとかじゃないです。あの、さっきから私のミスっていうのは認めてるじゃないですか、私は。で、もうすいません、就業時刻近いんで帰っていいですか？
あのすいません、ここからはバトン、
いつもの曲中に流れる
我々の入っちゃうんで、ちょっとお振り子になりますけど、はい、いいですか、
うん、ありがとうございました。まずね、あの、まあ、そもそも論なんだけど、その業務に関係なくね、その人格を否定するようなね、ステレオタイプの行動とか発言、これ一発でパワハラです。
はい、はい、
だからよく学校であるいじめなんかね、はい、ああいうのはもう一発退場のパワハラ ね、
そうですね、う
ん、しかもね、これはね、受ける側の認識にはね左右されません。これも重要なので、うん、よく覚えてくださいね、うん、問題はね、今回みたいな場合なんですよ、
うん、
でね、業務と関連しているかって言ったら、それは業務との関連性、これ間違いなくありますよ
ね。これありますね、はい、
はいはい、でもね、カッとなった上司が、まあ、放送禁止用語をパカパカってやつ、ペケペケってやつ ね、
最後ね、
あれをね、はい、連発したことは、多分ね、リスナーの方はね、行き過ぎとか、もしくはやりすぎたと思われる方が多いと思うんですよね。
はい、
まあ、結局罵倒してるっていうところですね、う
ん、で今回の質問のパワハラと許される叱責との区別基準は、この行き過ぎたとかやりすぎたか否かっていうことなの、
うんうん、じゃあそれどうやって判断する、
うん、ズバリ言いますよね。これ勘違いしやすいのでよく聞いてくださいね、はい、その会社にとって部下を上司が、まあ、叱責等の行為をすることによって、具体的にその会社に利益になるか否か、これだけ。
うーん、
はー、叱ったことによって、うん、それが会社の利益になるか否かで判断するってことですか、
うんうん、そうするとね、よく勘違いするの、会社の秩序を、ね、守るのに利益があるってね、そんな抽象的なやつはダメ。
お
ー、これね、具体的なやつが必要なの、
は
い、うん、例えばね、その当該分科をあの部下が反省してないっていうんだったら、それに必要な行為ではなくて、反省という手段ではなくて、同じ失敗を繰り返さないという将来の具体的な行為が達成できるかどうか、それが会社の利益、
うん、というふうに捉えるわけですね、うん、じゃあ今回の場合はどうでしょうか、まあ、私が最後あの部下である小田をねすごく罵倒したわけですけど、
うん、したってことでね
言えないような言葉で、ま
あ、この放送禁止用語の点は除いてもね、やっぱりかなり問題があるんですよ、う
ん、それでも問題がある、う
ん、まず最初にね、まあ、小田さんの方は、はい、その事件について十分な報告書を出してるわけですよね。
あ、出してますね、うん、そうですね、
じゃあね、報告書に記載してくださいねっていう内容ならともかく、そうではないね、取引先の課長の信頼を裏切った、それについてお前どう考えてんのっていうことを問題にしてるとか、やっぱダメですよね。
ここが問題、
その北里さんが言ってた、あんた取引先の課長さんの気持ち考えたっていう、これか、そうそう、
は
い、
あのね、簡単なこと言ったら、もしね、取引先の課長の信頼を裏切ったことが今後会社の利益に反すること、もう出入り禁止とかね、うん、そういうのとあったら、その損害に応じて社長、あ、その社員を懲戒すればいいのね、
は
あ
は
あ、でまたね、その損害を埋めるために何かできるんだったら、何をすべきかを問うべきなのね、
はいはい、
だからね、この後か、まあ、あの放送禁止用語じゃなくてね、はい、反省文を何回も書けよとか、
あ、は
い、そんなんやったら、はい、もう勤務外でしょ、
はい、これ就業時間も迫っているのに、うん、反省文書けよとかね、
あ、まあ、明らかなパワハラ、もう行き過ぎね、
そうですね、はい、
そこでね、はい、ここで、まあ、ちょっとこの間の時もね、教育的配慮っていうんだけど、このね、この課長さんっていうのが、うん、悪い人にはとても思えないっていうのもね、これ皆さん感じてほしいのよ、うん、日頃からね怒鳴ってる人だったらね、多分もっとねこの部下うまく対応したと思う、
あ、
日頃ね怒鳴らない人だからこそ、はい、いやちょっとこれは問題だろうって、特にあの取引先との信頼関係っていうのを重視する、うん、そういうようなタイプだっていうふうにまず考えてほしい、
あ、なるほど、
うん、だからどっちかって言ったらね、はい、いい人か悪い人かって言ったらいい人、
うん、
だけど、
うん、
こういう人がパワハラで攻撃されちゃう、
は
でね、ここポイントなんだけど、はい、この間は教育的配慮ということでパワハラ説明したでしょ、うん、もう少しねこのパワハラってこう、ね、一瞬の怒りでいくわけ、
うんうん、
人が怒る時っていうのは2つの条件があって、はい、自分のテリトリー自分がちゃんとコントロールできるはずのところが自分の予想外のものが来た時、
はい、
この時に人って怒るのよ、
うん
うん、で今回の場合この部下に対して自分は教育的に指導することができる、はい、相手方の取引先についても自分がコントロールできるってこの上司は思ってるわけよね、
はい、
ところがそこで自分が一番大事だと思っている向こうとの信頼関係っていうのが簡単に捨てられるの、
はい、
思ってもないことを言われたんで頭カーッてなっちゃった、
はいはい、
これがね実は会社とかに多いわけよ、は
い、なるほど、
でね一回このやっちゃうでしょ、
はい、
一回やっちゃったら今度ねパワハラ上司になっちゃう、
うん、レッテルつきます、
うん、なんで俺の気持ち分かんないの、この人が家帰ったらお酒飲みながら、なんで俺あいつ俺の気持ち分かんないのかなっていうタイプなわけね、うん、そしたら次から今度やっぱ見ちゃうわけよ、見ない、もう見ないふりをしてもやっぱ見ちゃうわけ、そうしたら ね変なとこが気になるんよ、
う
ん、
そうですね、
何あいつって、
うん、今まで気にならなかったこととか、うん、他の人じゃ気にならないようなところまで、
だから感情に任せるのは絶対
ダメなわけですよね。怒りってまあ誰にでも起こりうる感情なんで、うん、なんですけれども、やっぱなんか
そういう
ネガティブな部分が多くなりますね。どうしてもコントロールできないってところなのかな、うん、
ところがね、これね、子育てのね、大体ね、いやリスナーの方でねいらっしゃると思う、いやいや先生って会社でね怒ることなんかね、そんなおかしいじゃないの、ビジネスやってんだからって、うん、もう怒ることやめちゃったらいいんじゃないのって、その感情的にならないでね、みんなもっとこうあっさりといきましょうとかね言ってる人いると思うけど、それも大間違い。それはなぜかって言ったら、怒りってやる気なのよ。隣のね、これまあ第一営業部第二営業部だった時に、はい、第二営業部の方が自分たちより下だと思ってたら、そこがポッといい取引取っちゃって、はい、負けてたまるかったでしょ、その時の怒りだもん根本が。だからね、その怒りがなかったら、やっぱりなんかね、少々して毎日ね6割ぐらいしか力出ない。
はあ、難しいな。
たまにはやっぱり8割ぐらい出さないか、それはやっぱり怒り。だから怒りの部分っていうのはなる。だけどもね、このねパワハラっていうのはやっぱり全面的に禁止で、防ぐためには、
はい、
こういったパターンをどんどん見つけるしかないの、
は
あ、で見つけて、うん、そしてそれを録画するの、
はい、
録画してみて、あんたどう、あ、私言い過ぎましたよ、あ、アウトねって。じゃあだけどそれを防ぐためにどうしたらいい、この場合だったら今回の2人のまあ寸劇やった前には報告書の中に課長との信頼についてどう考えてるかと、それについて私はこの課長との信頼というのがうちの会社にとって非常に相手のね、相手の課長さんとの信頼というのは非常に重要に考えていると。で今までのそのあなたの前の人たちもね、なんとかそれをキープしてきたと、それを裏切るという行為に対してね、今回君は裏切ってないと思ってるけど向こうがどう考えているか、そこをまず認識してもらいたいと。で仮に認識しないのであれば、じゃあ次にもう一回あそこと取引できるのということをね、報告書を書く段階で質問形式で出せばいいわけ。
はははは。
つまりパワハラになりそうな場合っていうのはある程度想定できたら、はい、1回目はしゃあないよ、
はい、
1回目しゃあない。だけど当事者がそのビデオを見て、ああ俺やりすぎちゃったな、言いすぎちゃったって、今から気をつけます、じゃあダメ、それを回避する手段を作ってやればいい、うんうん、
なるほど、うん、
それでいける、
あくまでも冷静に、
うんうん、だけどねこれね、まあ、パワハラってね結構やっぱりね昭和の時代はね当然だったのよ。
いやここなんですよね。
でももう時代は変わっていますし、その上司もまたほら退職していくじゃないですか、うん、となってくるともうスタンダードが変わってきてるから、
しかもね人手不足、人手不足だから若い人に対してねパワハラやったら終わりよ。
いやもうそうなんですよね、次がもう来ないですもんね、もうね
お年寄りばっかの会社になっちゃう。
でみんなどっかで怒ってるって、
お年寄り同士はねお互いにパワハラやってもよし頑張りますってまだまだ努力は私は未熟でしたとかね、もう60代70代の人いっぱいいるから、だけどそれはいいのよ、それはそういう会社もあってね。だけど若い人を入れたければ
これは考えないといけないですね、うん、もう時代は変わりました、もう働き方も変わりました。私たちがパワハラに耐えていた時代はもう過去のものになりました。あれを美徳みたいな徳もね。でもそれでまあ業績が上がればあれですけど、別に言われっぱなしでもね、うん、何も業績も上がらなかったら本当に言われ損でございます。
本当にね昭和の時代に業績上がってたのってやっぱこの疑問を持ってほしい、
うんうんうん、たくさん多分ね、はい、社員がいたし代わりがいるっていう時代でしたからね昭和は、うん、今は違う、
うんうん、そうだね。でもどんどんもうやっぱアップデートしていかなきゃダメだよ、やっぱ我々世代もそうだし、
怒りを一歩引くっていうか、でも燃えるものは あ
ないといけない
っていう、それを次に生かす炎に変えて罵倒しないってこと。大丈夫です、小田さんには罵倒しないから大丈夫よ。
曲中の会話聞かせたいよ二人の。お互いにまあ、でも勉強になりますね。
そっか、その場面をしっかりあの録画する、まあ、第三者的目線で自分の行いがどうだったかを見て、うん、そして何ができるかっていうことですね。
そういう形。なるほど、 わかりました、はい、さあということでそろそろお時間です、ここまで対馬弁護士の社長の悩みに答えましょう。この時間は対馬総合法律事務所の対馬誠司さんでした。どうも
ありがとうございました。
はい、こちらも